スキップカーズイベントのポッドキャストアウェー。さあというわけでございまして、スキップカーズイベントのポッドキャスト2週目でございますけどね。いやあのですね、また、先週に引き続きですね、逆エッジのベースボーカル、川崎君をお迎えして、そしてですね、いつもね、今フェスでお世話になっている渋谷のチェリーショーというの総支配人でもあるということで、2週目でございますけどね、
よろしくお願いします。
まあ本当に今ね、この間先週川崎君と沢塚で
先週つも今週
あ今週か先週でしょ、
今週の月
今週か
今週月曜とか
何日前の話だって話ですよね、うん、もう
その日で僕電話かかってきたんですけど、うん、覚えてますか。
え、電話したっけ。
はい、
どう
した。夜9時ぐらいに電話かかってきたんですよ。
でお前どうした
で、うん、寝てたって言われたんですね、うん、でいや今井さん何時だと思ってるんですかって言って
俺たちが早いから
飲み始めが、まあ、とはいえ夜9時ですよ。
ああそうか、
ね、夜9時にかかってきて寝れたって言われて、いや起きてますよっつって、うん、どうしたんですかって言ったら、ちょ川崎くんと飲んでるみたいに言われて、うん、ちょよかったら来ないみたいな、いやでもちょっと僕これから飲みに行くんですよねみたいな、
あ
いうこでちょっと行けなかったんですけど、
はいはいはい、
でもその9時の時点でだいぶ
だいぶ行ってたでしょ。
ああこれはサボトンもうだってシーシー言ってたんで、
やっぱり言ってた、
これは覚えてないパターンだなっていう。
言っていいですか、その日の今井さんのパフォーマンス
でもちょっと待って、そのパフォーマンスはいいんだけど、はい、まず説明しようかなって、
ね、
聞いてる方の人に。
そうですね、経緯を。
とにかくお互いの共通としてとにかく沢塚っていうのがあるんですよ、うん、ポイントとして、
はい、
で俺もともと子供の頃からばあちゃん家が下北なんだけど下北寄りの沢塚だから、うん、沢塚にものすごい馴染みがあって、で沢塚の15通り商店街とかは、
はい、
子供の頃から行ってて、
はい、
もうだいぶ店変わったけど、でなんとその15通り商店街とかをの近くに川崎が住んでるってなりまして、だいぶね、別にストーカーいないし、ね、
大丈夫です。
で川崎君とじゃあ沢塚で待ち合わせして、ちょっとで要するに川崎君から聞く沢塚情報っていうのはうちのばあちゃんとか母ちゃんが言ってた情報と一緒なの。
へえ。
実はだからすごい新鮮なわけだから、うん、ばあちゃんとか母ちゃんから聞いてて子供の頃にそれを食べてるわけ。
あ
だからそれと一緒のことを川崎君が言ってるっていうのですげえ不思議で、うん、とにかくそのじゃあ沢塚商店街飲みしようって、うん、そういう話になってでまあまずテレビにしょっちゅう出てる焼き鳥屋があるのね、
はい、
すげえ安くて
うまいっすね、あれ
うまいの、
へ
え、うまいね、
はい、
なんかコストパフォーマンスが高いよね。
そうっすね、
うん、であとなんか焼き鳥屋っていうことの裏切りがないっていうかさ、なんかさ大人になるとさうまい焼き鳥屋っていうと塩でとか、
はいはいはい、
全然違うの俺の、
俺完璧タレ屋ですからね。
そうタレで安っぽい味が食いてんだ俺は。いや安っぽいっていうか美味しい安っぽさね、
うん、
あそこも まさにそうじゃん。
はい、
なんか店の名前忘れたけど
フランキーです。
あ、フランキー、
フランキーってまた意味不明な名前なんです
ね。意味わかんねえんだよ、なんでさすがにお前がフランキーって言ってんだよ、カタカナでフランキー。
でも
焼き鳥なのに、
焼き鳥売ってるとこあそこしかないんで、 あの商店街では。
へ
え。でもさすがになんかそのぶらりなんかロケみたいなの来たら絶対あそこは取り上げられてます
ね。だって20件ぐらい取材されてサインだらけだよ、うん、だってめちゃくちゃ狭いよ。だって間口で言うと1メーターちょいぐらいのところでずっと焼き鳥おっさんが焼いてる。
へえ。ちょっと行ってみます。じゃあ、
うん、美味しいよ。でも本当にマジな話だから、そのフランキーでまず焼き鳥を買いましょうと、はい、であと
魚屋、
そう魚屋
で刺身、
うん、魚で、うん、その今日のおすすめみたいな刺身をこう必ず
一皿ずつね、
一皿ずつで
できてるやつが
そうパックで売ってるとこがあるの。これまたうまいね。
あれうまかったですね、中トロ、
うん、うまい。でも安いんだよ。
でもそれはもう選その中から選ぶしかないっていうか、
その向こうの、まあ、まあまあそうだよね、うん、でもなんかもうすごい近所のジジイとかババアとか、まあ若いやつもそうだろうけど知ってるやつはみんな行って、だから夕方5時ぐらいで もうほぼないんだよ。
だあれ結構時間ギリギリでしたよ。俺、ね、4時ぐらいに今井さんに最初連絡したんですけど、はあ、早めに行かないと刺身がなくなるって頭ありましたから
ね。早く早く
そう、でも本当にないの、いつ行ってもね。
だから4時頃が一番いい。
すごい気持ちいいのは、その魚屋さんが店じまいしてる、でも刺身は残っている、でも氷の上に刺身の皿がこう乗っている、ああ、はいはい、でももう3皿ぐらいしかないみたいな、その中競い合って買うみたいなね。でもあれ本当に昔からあるの、親子何代みたいな店で、
そういうの多いんですかね。
まあでも同じ商店街に魚屋2つありますね。そう、しかも似たようなことやってて、
どっちも美味しいよ。
どっちもうまいですね、
うん、あ、おでん、おでん種のお店とかもありますね。
あるあるある。
それも結構2代目とかなんか有名なところなん
ですね。そこも結構サインはかあの貼ってありますね。
ああ、あのさつま揚げとか、
そうそう、いろんな種類の練り物が売ってるとこ、ね、
だからなんか本当にあれ子供の頃から変わんないんだよね。だから変わんない店が大さだかの15のとこはあるんだけど、下北の商店街はもう様変わりじゃん。
あ、
だからで、なんだっけ、あの踏切っていうか、あの開かずの踏切を工事した分、はい、あそこにあった古い店もね、結構なんかせんべい屋は残ってるけど、
へ
え、だからちょっとなんか寂しいなっていうのもあるけど、さすがの方が変わんないね。だってあれもっとずーっと下っていくとさ、あの左側にさ、あの汚い
ラーメン屋
あるじゃん。あそことかすごい、もうあれはもう伝統の味、
あれもうなんかロケセットですね、もう映画撮れますね。まあ実際撮ってるみたいですけど、もうほんと昭和のそのまんまのラーメン屋って
、あれ心配なんだよ、誰かすげえ、
すげえよ、親父がやばいっすね。でも親父も含めてのロケセットですね。
そうそうそう。
ああ、ちょっと見に行こう。
あそこはでも行った方がいいですよ、本当に。
だから味
気持ちがいい、
味も別に
味も
味どうこうっていうかね、なんか昭和食っても
ね、はい、こういう味だったよな、こういうところラーメンってっていう思える
一体を食ってる感じ。
じゃあ明日行きます。
本当行ってみな。
何でしたっけ、満腹だかなんだか、そんな感じの、
もうベタな、
へ
え、だいわゆる中華そば
だ、ね、だかなんか
ラーメン屋っていう
笹塚
だから、水道道路越えてもっと下ると思う、
はい、15坂ってやつですね。だから
そうそうそう、
満腹ってやつか、
満腹だったかな、
満腹食堂、
満腹じゃない気がすんな。
何ですか、
なんだっけな、
ラーメンですか、
ラーメンですね。
笹塚のラーメンの食べログで絶対出てくる。だからさ、なんかさ、幡ヶ谷のさ商店街もさいいんだけどさ、なんかさ変わりすぎてるっていうかさ、
福寿、
あ、福寿、それです。
わあ、すごい。
で、福寿をもっと下った小学校の近くの電話ボックスが今でもあるかな、それ、あのうちのスキップカードの返事をやるね。あの辺の景色を子供の頃からだから知ってるから、その PV の監督と話した時に、あの辺良くないですかみたいな話したら、その辺を監督も詳しくて、いっぱいその辺でロケして、だから水道道路沿いの団地とかで歌ったりとかしてるんです、ね、うん、実は。
返事はいらないって、でもなんか頭結構こう、なんていうか、
景色と
景色が
写真っぽく撮って
ですよね。
そうそうそう、あれ監督苦労してたと思うよ、多分。だって朝方誰も撮らない、
そうですよね、
うん、あの表参道じゃねえ、原宿の交差点とか、
う
ん、
そうそう、
カット入れるためにむちゃくちゃ粘ったところですからね、
うん、キッズの頃に見てましたから僕あれは、う
ん、お前にキッズの頃あったんだ
ろ。いや、キッズの頃ありますよ。見てましたよ、
うん、だからそれでその飲み会での俺が迷惑かけたことね、
はい、
うん、ごめんごめん。それで川崎君の家で飲み始めて、でやっぱり部屋飲みっていいねっていう話をしながらこう飲んでたの。
それ家、最初から家に行ってた
んですか。最初から家です。だ
から
もう、
最初からお惣菜を買って、そう、お惣菜買って
飲もうっていう、その日はそういう企画で。
だからそれで調子に乗って揚げ物とかもいろいろ買って、
もう豪勢なあれでして、晩餐でした。
晩餐だけど俺はね、もう前もね、買って失敗してるの分かってんのよ。あそこで揚げ物買っちゃうの、うまそうに見えて、
はい、
あそこはね、そうでもないんだよ。 名前ダメ、名
前ダメ。いやでも、うまいっすよ、あそこ。
いや、そうだけど、なんかね、もう一個パンチが欲しいの。
あでも、あそこは俺、この間残念だったんですけど、あの牛すじ煮込みがうまいんですよね。
あ、そうなの？
あれがなかったんですよ、この間。
ああ
の煮込みをなどう何入れてんのかなって俺ほんとよく汁飲んで真似できないなと思って。
ブージャみたいな感じね、ブージャ味みたいな。
うまいっすよ。
はいはいはい。だから
それを食べさせられなかったんで、
そうそこは惜しいね。
はい。
でもほんとね、なんか懐かしくなるんだよ。なんか俺もそのデビュー前に肉体労働してた時の楽しみが、まあ今でも友達なんだけど、その同僚の一人みたいな、まあちょっと年が上なんだけど、
はい、
その人の家があって、その近くの現場があるでしょ。で現場があって終わったら、その現場をなるべく友達で固めて、その友達同士でその現場終わりからこう歩いてって商店街の肉屋とかいろんなところでいろんなもの買って、うん、その家行って豪華な晩餐みたいな、うん、次の日も仕事だけどとりあえずベロベロみたいな、そういうなんか感じが今でもあそこだとできるみたいなね、うん、川崎くんちだとか。
でそれがもう5時ぐらいから始まっちゃった
んです ね。
もうベロンベロン、
なんか9時の段階ではもうベロベロでしたもんね。僕に電話くれた時は
全然覚えてない
もん
ね。
それぐらいの時はまだ家だったんですか、川崎さんに。
だから多分
その9時は家、
9時ではどうかな、
家じゃなかったもん。
串カツ屋ですか。
もしかしたら串カツ屋かもしれないですね。
うん、串カツ屋でのちょっとそうそう、僕結構来ました、さっきすでに僕は。
何です
か。大丈夫ですか、言っちゃって。
ねえ、別に。
そのまあ帰りましょうってなったんですよね。
うん、で名前を言わない方がいい。
いや、大丈夫です。
悪いから。
で帰りましょうってなって、で今井さんをじゃあ送っていきますってなって、でもう一軒行こうって言い始めて。あ、
出た時に俺が言ったんだ。
そうです。それで串カツ屋に行くことになって、
うん、もう一軒行かないと済まない
で、まあそのまあうちの近くの串カツ屋なんで、うん、要はもう俺もしょっちゅう行ってる店なわけです、うん、
常連だよ、
はい、うん、一人で、
はいはい、
でそこでまあ串カツを食べ始めて、でやっぱその大阪の大阪方式の串カツっていうか、
はいはい、
まあ、二度漬け禁止っていう、ね、あのソース、
はいはい、ありますね。
で二度漬け禁止ってこう貼ってあるし、
はいはい、
もうあれももう東京の人もみんな知ってるじゃないですか、
みんな知ってる
あのルール、
うん、
みんな
ポピュラーだもん。
みんな知ってるよって言ってるこの方が、うん、もうだから俺二度漬け以上のあの悪さが存在するんだなっていう。二度漬けがダメなのに、
あのまさか
皆さん、あの床に落ちた串カツをソースに入れて食ってましたあれ。
もう絶対ダメなやつ。
もうやっぱすごいな、やっぱ今井さんはと思って、ほんと面白いな。そう
もう二度漬けなんて当たり前だと。
二度漬けどころじゃないですよ、もう
なんかやっちゃうんだよね。
だからもうこうゆで卵もなんか頼んでたんですよ、ゆで卵の串カツみたいな。
おーおーおー、
それも覚えてるんですけど、
おお、なんか思い出して、
それとかもう手づかみで言っててでこう半分食うじゃないですか、ゆで卵で、そうこう食いかけのところをソースに指ごとつけて、
嫌な客だな。
指付けですよ、指付け。
俺ね、やっちゃうの、それ、ね、
パンク精神がソース
して、あれはパンクですね。もう惚れ惚れしましたね。
褒めるからですよ。
でも意識してないんだけど、うん、その前になんか川崎くんの結構いい話したの、バンドとはと。
あ、
割となんかすげえ
ずっと
ゲラゲラ話してんだけど、
はい、
なんかたまにそういう話、
いい話をしてた
の。そうしてたの。そんでなんか川崎君にも、うん、俺リスペクトしてますよみたいなこと言われて、なんかやっぱりちょっといい気になった
な。ごめんなさい、いい気ってのはちょっとね、言葉が過ぎましたけど、
はい、
いい気分になっちゃった、
いい気分になっちゃったの。これ本当にダメなんだよ、そういうのもな。自分でも
反省して。串カツ屋はちょっと要注意ですね、
今さ。やめよう。
うん、
もう串カツ屋行くのやめよう。
酔っ払ってからはやめた方がいいですね。
うんうん、違うとこ行こう。もっとしでかしてもいいよね、
僕も。まあ、そうっすね。どこ行ってもしでかしますからね。しでかさないときとか逆に不安になっちゃうんですよね。
あ、
今日すげえ驚いた、何もしてない、大丈夫か、なんか俺たちが悪いことしたかなみたいな 感じになりますか、
つまんないのかなと
思う。そうそうそう思います
か。あれ、この間皆さん、あの電話かかってきました、青森のあいつから。
ああ、こっちだ。うん、ちょ、2人の偶然だけど共通のあれがいいですか、
あの知り合いが。
だから要は LD のレーベルから出した時の後輩バンドっていうのがもうバンド解散してて、そのバンドのギターだったやつが今のその青森の、あ、まあ終わっちゃったけどね、青森のラジオの番組スタッフ。
あ、そうなんですか。へえ。
変わってきた。で、川瀬君のこと言ってた。
はい。
おー、逆一兄さんですかって言ってた。確かに。だからやっぱ本当に仲良かったんだなと。
俺も電話で喋って、うん、今井さんと飲んでたんだよって話して、今井さん結構青森でもやらかしてますよ
安心したまあじゃない
ですね。いや、青森はあの怒られるから割と軽いよ。それに あと次の日帰れないっていうのがあるから、割と早めに上がるし、あの逆に言うとホテルの人の方が知ってるかもしれない、うん、俺一人で部屋飲みしてる時に尋常じゃない量とか飲んで
一人で飲むんすか。
青森の場合はまあ番組もあるじゃん、疲れたってなって終わって飲んで打ち上げするでしょ。で2時ぐらいに終わる。大体飲み始めが12時ぐらいだから、で2時ぐらいに終わるでしょ。
2時間ぐらいでサクッと終わる。
まあ2時半とかサクッと終わるでしょ。でとりあえずホテルまだもうあるって帰ってってみたいな、帰れるとこだったら。で帰ってさあどうしようって思った時に、たまにスタッフの中でもまだ飲み足りないっていうやつがいた場合に、じゃあ部屋で飲むっつってコンビニ行って買ってきて、で部屋で飲んだりするの。でへ、じゃあ飲んで飲んでっつって、で部屋にスタッフが 3,4 人来てこうわーって飲んでてると、なんか飽きちゃうみたいな、なんかそれを見てて、でもう帰ってみたいな
もういいわ
もういいわみたいな、もう飽きたわみたいな、そういう。逆に自分が乗り入れの場合はいいんだけど、そうでもない時にそうで意外とバイオリズムが違ったりするんだよ。でも俺がすげえ飲みたいっていう時に
向こうは飲みたくない、
向こうそうでもないみたいな、俺そんな飲みたくない
はい、はい、で向こう飲みたい、
その部屋行くべえみたいな感じになった時になんかあちょっと違うなみたいなみたいなのとこあったんだけど、ただだけどヨピはあれ、
はい、
そんなに飲んでない。
ああ、そうなんですか。
あれ、あの、車で来てるから全然飲んでない。だから死ぬほど送ってもらうの普通。まあそんなね、共通のこととかもあったりとかして面白いもんだよね。
結構、だからよくよく話したら今井さんと共通の知り合いって結構いますよね、あの、うん、あの方の話。
誰？
あの、近い名前、おう、大笠くん、やってんのみたいな。
ああ。これは
距離が近い、
もう本当
大先輩っていうか
大先輩だし、すごい俺好きなんだけど、本当にあの日清パワーステーションの支配人だった高橋さんっていう、それこそ森山が
知ってますね、僕は。
それこそ森山がすごい仲良かった高橋さん。高橋さんは本当に川崎君も
俺も仲良くて、
で俺はもう相当ずっと前から仲いいから。だってあの人変だよ、いきなり来てさ、だって柏でライブやった時にさ、普通にしよう、うーっつって、どうしたんですかって言ったら、うーっ、うーっ、肩をこう、うーっつって上下させてね、あの昔のビートたけしみたいな、うーっつって。
へ
え。まあやっぱあの人も足立区だから、
あ、
うん、それもあるのかもしれない。で高橋さんはあんなに偉い人なのに普通に、え、どうしたんですかって言ったら、いや、近いからさ、つって見に来たよ、
へ
え、あ、ありがとうございますって言って、じゃあせっかくなんで飲み行けますかっつって、俺とで遠藤君とシゲ帰ったから、俺とユウヤンと高橋さんってものすごいマニアックなメンツで、
へえ、面白い。
そうだから高橋さんは日本の、いわゆるインディーズとかの流れのバンドを全て見てる人だからね。
うん、
そうです。で高橋さんは、で今で言うとムーンライダーズとかあの辺のライブの制作とかも全部やってる。まああの人の話はね、あの人も本当一回ポッドキャスト呼びたい。
え、呼べるんですか
いやー面白い、絶対面白い
ですよ。聞いてみたい、聞いてみたい。
レジェンドエピソード満載ですよ。
一番わかりやすいのはもうだから若いリスナーっていうか聞いてるやつはわかんないかもしれないけど、まあ、スターリンっていうもう素晴らしいパンクバンドがあった、はい、日本の中で。今聞くとめちゃくちゃ遅いんだけど、そのスターリンっていうのはパフォーマンスとして、その要するに豚のね造物とかをこう投げて、
有名な
エピソードですね。バケツに入れ
て、そうですね、うん、有名なエピソード。
でこの豚の造物とか仕込んだのが高橋さん。
あ、そうなんですか。
だから俺はそういう古いロックがもう本当に詳しいから、そこでまた長くなる。おめえ若いのにさ、なんでそんな知ってんだよって言ってね、うそういう喋り方するんだよね。そうそうそう、ちょっとおかしい、
イカれたのバンドがちゃんと好きっすね。
そうそうそう、今でも俺は怒られたことない、本当にペロンペロンパロって床とか転がっててもパワーステーの時とかもいいね、うん、いいんじゃないみたいな。
だスターリンの俺ビデオ見せてもらいましたもん。
はいはいはい、
最前列で、あの、
高橋さん
もこれ以上やったらもう中心するぞみたいな高橋さんが言ってる映像あって、
へ
え。柵もなんもなくてもうめっちゃくちゃになってて、
へえ、すげえ面白い。
だから本当にそのいわゆる俺が憧れたその有頂天とかさ、
ナゴム、
まあ、今のケラさんとかね、あのケラリーノ・サンドロビッチって言った方が有名な人だけど、
ね、
ケラさんがバンドやってたその有頂天とか、だからあれだよね、有頂天のラフィンとかも仕掛けてたんじゃない。ラフィンノーズの日比谷の野音で人が死んじゃったって、亡くなっちゃったっていう不幸な事故があった時に、そのラフィンノーズが謹慎するわけよ。だけどラフィンノーズはその一生懸命音楽やったのにそういう事故が起きちゃった。でもラフィンを復活させたいっていう、復活させるためのみんな周りのバンドマン動いてたんだよね。それで今まで絶対ありえないって言われてた有頂天とラフィンノーズが横浜国大の文化祭みたいなところで対話をする、そういうとこ仕掛けたのも多分高橋さんかかってたんですよ多分。だから本当にすごい面白い人、
聞いてみたい、
うん、でもっと言うとね、その高橋さんもよく知ってるんだけど、俺たちスキップカウズが下北沢とか、まあ、いろんなところでライブやり始めたときに、昔はねフリーでライブのブッキングっていうかライブ制作をやってる人って結構いたの。だけどその自分で会社を作ってそのいろんなことやってた、おじさんがいて、その当時でいくつだろうな、知り合った頃で多分50ぐらいかな、でも本当に頭柔らかい人で、ラフィンノーズとかも大好きだし、パンクも全部好きだけど、パンクじゃない音楽もう全部わかるわけ。ビートルズも好きだし、みたいな。で、もうとにかくライブが好きなの。で、タムトムスコープっていう会社が昔あって、そのタムトムスコープっていうのは神奈川を拠点にやって、だから、いわゆるだからディスクガレージとかさ、わかりやすく言えば、総合東京とか、共同東京とか、そういうのの個人の人がやってる。で当時の宝島とかにも広告をちっちゃく出すようにさ、だから知ってたの俺そのタムトムスコープ。そしたらそのタムトムスコープ仕切りのライブにたまたま俺が出ることがあったの。でそこの社長の斉藤さんって人がいるんだけど、その斉藤さんがなんか面白いことやってるねみたいな感じで、でなんかね電話をしたんだよ俺、どうもこの間ありがとうございましたみたいな。そしたらタムトムスコープ面白い会社ですねみたいなこと話したら、いやご一緒ってとってそう2人しかいないよみたいな、結構そう面白い人で、それでラフィンノーズの裏話とか、俺の好きな感じのいわゆるなんていうかなインディーズの走りの人たちと全部付き合ってきて、ややこしい人ともさ、だってすごいよ、その斉藤さんって結局ね俺がねデビューしてワンマンやる手前にね亡くなったの。でその時もその斉藤さんの葬儀ね、もちろん俺らも行ったけどスキップカウス全員でね、もうねずらーってもうねその葬儀場にもう恐ろしい率のバンドマン、鬼のような率、それが何百人って並ぶようなすごいみんなを世話してた人、だからピローズとかそれこそまだキングにいた頃の川尾さんを俺に紹介してくれたのも、斉藤さんっていうそのタムトムスコープの人だったりとか、だから川尾さんはすっごい前に会わせてもらったりとかしてるね。 で、そのタムタムスコープの斉藤さんと知り合って、いろんなところを、東京のブッキングを、じゃあタムタムスコープで、あのスキップカーズをちょっとやるよって、いろいろ世話してもらった。そんでいろんなとこに、なんか例えば変な話だけど、いろんなロック関係の事務所の人を呼んでもらったりとか、そういうことをやってます。だけど斉藤さんがすげえ一生懸命動いてくれてる時って、俺たちが一番遠いところどん底 で俺たちのことは批判してるの、斉藤さんって本当にいい人だから、なんでだろうなってずっと悩んでるうちだけど、面白いんだけどな、スキップカウス、なんでこんなに人入んねんだろうなって。でデビューが決まりましたってなったら、急に動員が伸びてきたから、斉藤さんがもうめちゃめちゃ喜んだよ。そしたら、本当に別にすごいあれだけど、斉藤さんが病気になっちゃってさ、で結局俺たちのワンマンは見たいと、で特に日清パワーステーションで見たいって言われる。でじゃあ初めてワンマンやるならどこやりたいって事務所に言われた時に、パワーステでやりたいです。で日清パワーステーションって当時2階にスペシャルディナーシートっていう、飯を食いながらライブを見るっていうとこがあった。だからそこでお前たちを見たいって言われて、じゃあ僕たちそこで絶対ワンマンやりますって言ってたんだけど、入院しちゃった。で結局俺たちのワンマンが終わる前に斉藤さん亡くなっちゃった。だから俺たちの CD には、俺たちのその元のメンバーで亡くなっちゃった、やっぱドラムのケンちゃんと斉藤さんというのが2人、そこに対して捧ぐっていうのを必ず入れてる。それが斉藤さん。だからその斉藤さんと高橋さんもつながってるしみたいな。もうなんかね、すごいいろんなことがあるんだよね。つってなんか今日珍しくこんな話しないでもみたいなね、
いい話が出ちゃうし、
まあそんなわけで、じゃあここで一曲逆位置をね、行って終わりにしましょうかね。何です？
いや、こういう話が出ちゃったからどうしましょうかね。
樹海じゃない？
いや、樹海をやめていいですか？
はいはい。
あのじゃあ、あの割とというか一番新しい曲を、じゃあ、
あ、いいじゃないですか、
はい、片付けられない女っていう曲を、
いいですね、はい。
いつも明るい笑顔で喧嘩をしてもすぐに仲直り、笑って泣いて人を愛する素晴らしさ君は教えてくれた。まな板叩く音と味噌汁の香りで目を覚ます、鼻歌混じりで料理を作る。そのキッチンはビニール袋、ペットボトル、食器、タッパーダンボール、古いもの新しいもの、食べられるもの食べられないもの、全ての空間を埋め尽くすがごとく積み上げられてる。僕が愛する君は片付けられない女。昨日会ったことや今度旅行に行こうとか、そんなたわいもない話ができるだけで幸せなのに、飛び交うのはいつも罵声と怒鳴り声、積み上げられた荷物はまるで戦場のバリケード、もはやお互いの姿さえ見えない、僕の声は君に届かない。冷やしてる靴下は脱ぎっぱなし、寝室はダニのソックス、紙袋包装し、空き箱どんだけ集めりゃ気が済む。なぜか外出の時だけは綺麗な服が出てくる。リモコンない、携帯ない、鍵ない、ペンない、爪切りない、カバンの中も机の中も財布の中もぐっちゃぐちゃ。瓦礫の中から出てきた昔の写真には、引っ越してきたばっかの頃の笑顔の二人。昨日片付けた場所がもう散らかっている、片付けるどころかキープすることさえもできないんだね。このままのペースで行くと、そう遠くない将来 ない部屋は物で埋め尽くされ身動き取れなくなる。君だってそんなこと望んでないだろう。散らかってるのが好きなわけじゃないだろう。片付けたいのも僕のエゴか、分かり合えない価値観なのか。部屋が汚いことよりも愛する君を説得できないことが辛い。
さあ、
今
日はこの世の全てのそんなわけで、今日はね、結構長い
時間になっちゃい
ましたね。まあでも、今回はいいよね、
うん、
まあそんでですね、まだあと1周取ろうと思います。あと1周は、このなんと幡ヶ谷のこのコウタの家から飛び出して、今度は、サンズカの川崎くんの家で一本取ろうと。その道中を取ってください。皆さんそちらのもね、来週もぜひともね、お楽しみにというわけでございます。スキップカードで出すポッドキャスト、また来週です。